ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ということで、先週も結局休んじゃいましたが、
はい、
2週間ぶり、はい、1週間ぶりというのがいいんですかね。
そうですね、はい、
入ってしまいましたから、また今週もお聞きくださりありがとうございます、はい、ということで、聞いてくださってる方がおりましたねいるんだと思ってちょっとびっくりしましたけど
今回あのメールをいただいたのは、あ、まあ、あの初めての方もいらっしゃいます。何回か確かメールいただいた方もいらっしゃいます、
はい、はい。今週はこの番組にもメールが来たと、はい、まあ来たことないわけではないんですが、は
い、いや、ちゃんとね、こう定期的にこうあのいただいてる方もちゃんといらっしゃるんですけどこっちが対応してないという非常に申し訳ない事態が続いております。
前回の、まあ、先週の配信で、反応いただきました、お二人の方のメールを今週はご紹介しつつ、まあ、お話をしていこうかと思っております。拝聴しております。これからのただいまについてのお話、興味深く聞いておりました、いろんな方がテーマを決めて話すのは面白いと思います。普段の番組では見られない部分が見られるのではと思います、たくさんの方がいるのでなかなか難しいと思いますが、今週のパーソナリティということで週替わりに出演していただいて、決まったテーマについてお話しするのはいかがでしょうか。イメージとしては前に番組横断でお弁当の話をされていた、そんな感じです。よく覚えちゃうんだ
そうです。そういえばそういうのありました
ね。ありがとうございます、
はい、これあれこれあれっきりになってしまう
忘れてました、僕が。
そうですか。
定期的に月1回ぐらいなんか横断のネタをしようと思ってたのに、今度またなんかやるよ。
はい、
はい、その際にいろんな番組の方が混ざると面白いと思います、なかなか現実的には難しいと思いますが、何かのきっかけの一つとしていただけると幸いです。これからも体にお気をつけて頑張ってください、ということでリー参加いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、いろんな番組に反応いただきまして、
はい、
大感謝でございます、
はい、
そうですね、まあ、やっぱりいろんな、まあ、この番組に出てるパーソナリティ決まってたので、
うん、
まあ、ちょっと他の、みんなのダイエットとか美味しそうとかそこら辺からもちょっと引っ張ってきて、たまには出てもらうのもいいかなと思ってますので、
はい、
また未知のパーソナリティ1名も、
はい、ああそうだ、はい、
年明けぐらいから本
開始か
な、どうしようかな、はい、みたいな感じでございます。
そう
ちょっとね、一回撮ったんだけど撮り直ししないといけなさそうなので、
あ、はい、
まあ、その進捗なんかも含めてまた登場してもらって新番組宣伝してもらおうかな、
はい、
そんなのもしていこうと思ってますので、まあ、ちょっと時間がねなかなか難しいかもしれないんですけど、まあ、年に何回かはできるといいかなと思いますので、はい、楽しみにしてください、
はい、
で、お二人目です。マットトムさんからいただきました、はい、こんにちは、フォトスクランブルとただいまリスナーのマットトムですと、
はい、
スノーさんとはツイッターのプログレ友達です、
はい、
お友達だったですね、
はい、
番組存続の危機とかなんとかおっしゃってましたので早速リクエストの、
ありがとうございます。
やっぱこれいいんじゃないの、前なんか月1回ぐらいもう存続の危機だって言ったらメールが
狼少年
になっちゃうよね。もうすでになりつつあるけど、はい、ということでいろいろ書いてくださいまして、
ありがとうございます。
全部ご紹介したいと思いますが、1、 最近やっていないような音楽ネタ、特にプログレ、はい、トットラングレンの、回以降記憶がありません、
はい、
最近の音楽シーン特に J-POP はどうなんで、でしょうか。
J-POP ってなんかすごくわかりません、
いやていうか僕ねプログレってよくわかんない。プログレって何。
ああいやあのイエスとか。
あイエスってプログレなの。
まあもう本当代表されるあのいくつかのピンクフロイドとかイエスとか、うんうん、あとジャーニーも一応プログレなんですよね。
ジャーニーもそうなの、
うん、そうだったと思うんですけど、まあ色かなり幅広いんですけれども、
うん、
こうすごいコアなものから割とポップな感じのものまでありますけれども、
うん
うん、まあ主になら60年代後半というか70年代か、
うん、
もう電子楽器が出てきた頃、
はいはい、
あのシンセサイザーとか、
うん、
まあ、そこら辺がこうメインなあの感じのバンドですね、うん、あと、うん、あと特徴としては、うん、無駄に長いとか言われるんですけど
あそうなの
一曲なんか十何分ならまだしもとか、本当はあの LP の時代なので、
はい、
片面全部同じ一曲だけとか、
うん、
まあ、あの現代のこうエレクトリックの楽器を使っているんだけど交響曲みたいな感じ、しかも合唱付きとかそういう感じで、かなりあの聞くのに重いと思う人もいるだろうし、逆にそれが好きっていう人もいるっていう、今はなんかね NHK とかでプログレ三昧とか、まあ、なんとか三昧とかいう FM のあれがあって、
はいはい
はい、プログレ三昧も確か2回目ぐらいだったと思うんですけど、それをあの聞いてまして、
うん、
まあ、あのツイッター、僕のツイッター の、あの中には何人かプログレファンがいるというのが分かりました、
うん、はい、まあ、イエスとかジャーニーとか言われたら分かるけど、プログレって言われてもなんか全然分かんなかったんですけど、
ああ、そうですか、
まあ、つっても、まあ、イエスもそんなに知らないけどね、オーナーオブザロンリーハートと、
はいはい、
ジャーニーはセパレートウィズだっけ
まあ、割と最近ですよね。あのロンリーハーツは、
うん、
あのなんか僕からするとそれはプログレじゃないだろうって言いたくなるようなポップな感じなんで、
うん、あれはそうなんだ
はい、もっとまあ昔 の、 あ、 のあれはまあ何て言うんでしょう、活動としては第2期というかのイエスな感じなんですけど、
うん、ああそうなんだ、その前がプログレなのね。
だな、
じゃあやっぱり知らないんだ俺
いや、だって半助さんちょっとね10年ぐらい違うので、
うん、
多分なんかこのプログレ好きっていうだけで大体年が、うん、
あ分かるのね、
分かる感じです、はい、まあ若い方も好きな人はもちろんいるとは思うんですけど、
うんうん、まあでも音楽ネタはまたなんかね、
はい、
やりたいですね。まあ、J-POP はねやっぱり嵐でしょ
う
っていうかね、嵐もう聞き飽きました。
あそっか、
あ
娘さんとか、
あっていうかね、あの学校の同校撮影の時に、
はいはいはい、はい、わかります。
なんだっけ、出し物のことなんか言うんだよね。あ、スタンツって言うんだよね。
へえ。
スタンツの準備があるからとかって子供たちが言うんですよ。
スタンツすげえ。
スタンツってなん、って思って、それ最初何回かはもうスルーしちゃったんだけど、
どこの
学校でもスタンツ
って。わ
え、スタンツって何とか言って、だから、でも出し物だよとか言って、え、そうなのっていう感じで。
何なんでしょうね。でも僕も初めて聞きましたっていうか、英語なんでしょうか、それは。
わかんないけど、
はい、
どこの学校もスタンツって言ってしましたけど、で、そのスタンツに出てくるのが、大抵女の子のグループがやると、嵐のモンスターでしたっけ。
はい、
あれを振り付けを全部真似てみんなで踊るみたいなのが多かったので、でよく分かってなかったんだけど、あの怪物くんのテーマソングかなんかだったんでしょ、
はいはい、
実写版ので、それをあそういうことだったのかと思って、もう一年中、うん、とモンスターとマルモ、
あへえ、
もう踊り覚えられるぐらい来たので
そうなんです
よ、と言いながら、まあ、J-POP って言われてもみたいな、
ああいや十分 J-POP じゃないですか、なるほど、
まあちょっと深くは突っ込めないんですけど聞くのはいっぱい聞きましたみたいな、
はい、
まあ、でも音楽また何か機会を見て やらせていただきます。で、2、最近どうも地上波テレビ特に民放の番組が面白くないと思いませんか。もっぱら NHK か BS 見てます。スカパー加入しようかなんて思ってます。前は普通にゲックドラマとか、サスペンスドラマとか見ていたしバラエティ番組も楽しめていたんですが最近本当民放地上波見てません、単に自分が年取っただけなのかもしれませんがただいまメンバーの皆さんはいかがでしょうか。でも AKB48 は年がいもなく好きです、
はい、
あそうだこの AKB もすごかったですね、
はい、ああこっちまで、
うん、来年はそのスタンツを見てたらなんかその年の流行りがわかるかなと思
います、ね、そうですね、まあ、ある意味であの10代についていけるっていう、うん、
かもしれない
感じがします、
でテレビね、いや見なきゃいけないなとは思ってるんですけど見ないですねテレビ。
ああまあそうですね、僕も録画されていくのがどんどん上書きされているっていう
スノーさんが見たくて録画するのってあんの。
まあ、一応ちょっとまああの本当に限られた番組ですけれども、
うんうん、
あのまあやっぱり NHK 関係なんですけどね、
あ
スペースなんだっけフロンティアだっけコスミックフロンティアなんだっけいつも忘れちゃうんだけど宇宙ものとあとあのまあ今終わっちゃったけどあの坂本龍一のスコラ音楽の学校とかまああとはあの原発地震関係のなんかは見るようにしてますけど、
うん、僕もなんかほとんど見つけるとしたらニュース番組とかなんちゃうかな。バラエティはねやっぱダメかな、うん、あんまり面白いと思えないんだよね。
ああまあそう、まあ、うちもそんなに見てはいないけどたまになんか見てるな僕は見てないですけどね、家族は見てる時があります、
う
ん、
でドラマも続けて見れないから見ないんですよね結局、はい、
うん、
うん、その単発で見て楽しめないじゃないですか。
いやあれ、うん、まああの多分こうちゃんと見る人っていうのはこう規則正しい生活をしているのか。
してるんでしょうね。
それからちゃんとあのこうね時間をこう管理して録画をしたものを、
うん、
でも結構あの携帯とかで見てる人いますよね。あれ録画してあんのかな。
あまあ
電車の中とか
で。できますけどね。多いんだ、
うん、
電車とかで見てる、
ね、あ割といますね、まあ、僕近しか電車乗らないんですけれども、
うん
うん、あの朝結構早い時間は割と空いているっていうのもあって、
うん、
ゆっくり見てる感じの人は結構いますね。
へ、あのじゃあ通勤時間に見てる感じなんだ、
う
ん、
通勤時間に、まあ、たまにあの階段をそういうドラマ見ながら歩いててイラッとする早く歩けとかいう感じ
そうなんだ、ああそうなってきてんだね。まあドラマはそうですね、あだからそのモンスターの絡みじゃないけど、
はい、
怪物くんじゃなくてなんだっけ妖怪人間やってるじゃない
ですか。ああはいはい懐かしい、
じゃあ懐かしいですが、あれの実写版を今ドラマでやってるのをうちの娘が見ているのであ の寝かしつけるときは一緒に見てたりするんですけど、ああすごいなと。
まあそう、まああれどうなんでしょうね、僕実はあんまりよく知らないんですよその大元も。
あ僕もあんまり知らない、
うん、まあうちの妻はなんかすっかりノリノリみたいなんですけど、
うちの神さんも見てます
あ、まあ、まあ、もろ僕らの、まあ、世代っちゃ世代なんですけどね、うん、
僕の時も、まあ、再放送だったのかもしれないけど、まあ、やってはしたけど、でもやっぱ他の漫画とは明らかにもう温度が違うじゃないですか、ドヨーンとしてて、
すごい60年代を引きずってる感じ
なのでどうもこう見ててこう楽しい雰囲気じゃないから、なんかただ単純に怖いとかキモいとかそんな感じだったので、あんまり好んでつけてなかったんでよく知らなかったんですよ。でもね、結構面白い、来週ぐらい最終回なのかな、なんかその後半のクライマックスあたりを見てるので、あ、うん、こういうことだったんだ、ちょっと面白いかもみたいな感じで、ちょっとようやく今なってハマってたんですけど、ね、まあ基本的にあんまり面白 まあやっぱり NHK なんですかね。
いやまあ民放でもいいものがあるとは思うんですけれども、ただ全体的になんか確かにマドトモさんが言うように全体的になんか同じどこ回しても同じに見えたりするとき、
ああはい、特にバラエティなんかのときってなんかどこ回してもあれチャンネル変えたのにみたいな感じがするとき
は同じ人が出てたらいいっていう感じはありますよね。
あと今単純にさ YouTube のなんか面白動画みたいなのをひたすら流すのとかあるじゃないですか。
は
あ、こんなん別に YouTube 見ればいいじゃんと思うんだけどね。そういうのをこうセレクトしてるっていう点はあるんだろうけど、なんかすごくその番組を作るというよりもそこに頼りきってる番組だなみたいな。
あ、なるほど、ね、
コンテンツ自体はもう YouTube じゃないみたいな。
まあ、それすごい手抜きですね。
うん、まあ、そういうのを見ると、あ、ちょっと残念っていう感じがしますけどね。まあ、マットトモさんも書かれてるけど、年を取っただけなのかもっていうのは、僕もたまに見て思います。はい、こういうの、面白いと思えなくなっちゃったな、みたいなね。まあ、でもちょっといろんな意味でインプットとして、テレビも必要かなとは思ってはいるんですけど、なかなか楽しんで見れるのがないのは、確かにありますね。まあ、ちょっとそこら辺、なんか掘り下げることができるようであればまた取り上げたいと思います。で3番です、最近自転車がやばいことになってる、
そうですね、
私は自転車は乗りませんので、ただロードレーサーは欲しいと思っているそうです。で、詳しく情報収集していないのですが、なんか自転車は車道を走れとか、不法自転車追放キャンペーンとかいろいろ報じられています。一体どうなってるんでしょうか。自転車に詳しい半助さんにぜひご意見を伺いたいですということなんですが、この不法自転車追放キャンペーンってなんだろう、
なんだろう、まあ乱暴な乗り方してるやつってことですかね。
なのかな、
不法駐車駐輪
っていうことではなくて
あるのかな、ちょっと全体的に不法なのかもしれない、僕は駅の前に交番あるんですけど、
うん、
歩いて駅に行ってるのに、
うん、
自転車には自転車で事故が多いですから気をつけてくださいねっていうなんか、
うん、
啓発チラシもらいましたけど、
あ、
僕歩いてるんですけど、
いや歩いてる人が引かれるんですよ、自転車に。
ああ、まあ、そうです。そうなんですよ。なんか、それは、まあ、自転車に乗ってる人向けの啓発だったんですけど。僕も一応、ちょっと自営で、もう、ちょっと夕方になったら、ライトを、LED のちっちゃな懐中電灯というか、それを持って歩いてます。よく犬の散歩してる人が、
あ、持ってますね。
持ってますね。あれと同じで、
うんうん、
ああいう感じで歩いてるんですけれども。
うん、まあでも本当にそういう風にした方がいいかもしれないですね。今日もね、ちょっとウォーキングしてきたんですよ。鶴見川の河川敷というか、
はいはい、
やっぱりね、多いですね、自転車。
はあ、
まあ僕みたいに、そのロードレーサーで、こう、走、なんていうの、スポーツとしてというか、運動として走ってる人も多かったですし、通勤の自転車も多かったですし、で下手するとライトつけてないように人がいたりするん で自分も明かりを持ってなかったりするとやっぱり危ないなとか思ってみたんですけどね、うん、まあ、自転車を車道走れっていうのはそもそも自転車軽車両なので走んなきゃいけないんですよ、
ね、そうですよね、
うん、なのでこれは最近こういうふうに厳しくはなってきてるというか、ちゃんとそれがようやくこうちゃんと言われるようになってきたっていう。
そうですかね。
それまでだって、おまわりさんだって歩道走ってましたからね。
ああ、でも、ついこの間、僕、文京区で、おまわりさんは普通に歩道走ってきましたけど、ね、写真撮りましたけど、おまわりさん走ってるとか。
全然ダメだね。まあでもね、これが本格的に、まあ、言われ出した時には、美味しそうに出てるあんちゃんがね、
はい、
まあ、愛想では管理人さんと言われてますが、
はい、
iPhone の、新しいやつが発売の時に、
はいはい、
Apple Store の銀座の前で並んでたらしいんですよ、でその時に歩道を走ってるの警察みんな止めてあれしてたらしいですね、
あ
れを指してたみたいで、
はいはい、
うん、
あ、
まあ、そういうあれもあるんですけど、やっぱり ね、これまで歩道を走ってた人がいきなり車道を走れって言われても怖いっていうのもありますし、危ないのも確かに危ないですからね、今
いや、あれだけの数がみんな車道を走られたら車運転できないですよ。
なんか、なんだ、ニュース番組でその特集されてる時に、街頭でインタビューしてましたけど、うん、タクシーのうんちゃんとか勘弁してくれみたいなこと言ってましたね、確かにね。
そうでしょうね、うん、いやー。お客さん手を挙げてパッと寄れなくなっちゃいますね。
うん。で、まあ、自転車専用レーンみたいなのもね、ペイントされてできてるとこも結構ありますけど、でもやっぱ路上駐車があったら結局そこから はみ出なきゃいけなかったりとかいうので、結構、まあ、慣れないと厳しいかなって気もするんですが、まあ一方ね、そのロードレーサーっていうのを乗ってる人は増えて、やっぱりその接触して、お年寄りが亡くなられたとかいう話もありますし、まあ、お怪我したとかいうのもあるんで、まあ、ちょっといろいろ厳しい状況ではあるかなと思うんですけど、あと問題なのがね、保険がないんだって。
あれ？
自転車の。
あれ？そうなんですか。へ
ぇー。ないっていうか、今までやってたとこはやめちゃったりとか。
あ、そう。
うん。で、ゼロじゃないみたいなんだけど、はい、限りなく今少ない、選択肢が少ないみたいで、やっぱり死亡させてしまったりとかって考えると、まあ、気をつけてても何があるか分かんないじゃないですか。
うん、
そういうことを考えるとやっぱり入っとかなきゃなと思いながら、
うん、
まあでもなかなかなかったりっていう話も聞くんで、ちょっと自転車はちょっといろいろ考えないとねっていう感じがします
ね。そうですね。まあ最近乗ってないっていうか、お買い物自転車しか乗ってないので、あまり、あれなんですけれども、うんうん、まあ、実は自転車欲しいとは思ってるんですが、
うんうん、
なんか、自転車買ったはいいけど、今度、駐車っていうかね、駐輪がすごい面倒くさいとかなって、逆に乗りなくなるのかとか思った。
あ、そう、うちの最寄りの駅の銀行にね、時間貸しの駐輪場できてた。
ああ、そうですね、うん。最近だいぶ増えましたね。
あ、そうなんだ。うん、なんか自転車になんか、なんていうの、鉄のパイプでできてたフレームのとこに車輪乗っけて、
はい、
で、そこに100円かなんか入れる。
そうですね。入れるやつか。
あんなの、こんななんだとかもちょっとびっくりしたんですけど。
はい。
まあね、いろいろ整備はされてくるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。
なんで今日でちょっと館内の方に出かけたら、自転車預かりとロッカーと、なんか、要は、
はいはい、
自転車で通勤した人用の、やっぱロードレース高いじゃないですか。盗難も結構問題になってて、部品持ってかれたり、タイヤとか簡単に外せるんで、タイヤだけ持ってかれちゃったりとか、そういうのがあるんで、そういうサービスも、もうだいぶ、都内にあるのは知ってたんですけど、
神奈川
県にもオフィス街に、なんて言うんだろう、オフィスビルの中の、テナントとして入ってたんで、ちょっとびっくりしたんですけどね。まあ、ちょっと自転車はまあいろいろおいおい話題に挙げることがあるかと思いますので、またぜひお聞きください。で、4番目です。昨今のお年玉事情、はい、私独身子供なしなので、おいっ子めいっ子にいくらつんつんめいっ子とか知らと悩んだりするわけですが、世間的にはどんな感じなんでしょうか。私たちの子供の頃からすると、今の相場はインフレなのかな、今はママ銀行に召し上げられたりしないんでしょうね。そんなお子様たちの金銭事情などをお伺いしてみたいです。まあタイムリーですね。もう時期やってきますので。
はい。
まあ配信間に合うのか。とりあえずお年玉の前、
うん、そうですね。
どうなんでしょうね。これでも、家庭の状況によっていろいろな気がするけど。
なんか本当は心霊家じゃ近所にいないから、
うん、
本当にかわいそうな息子なんですけど。
どうなんでしょうね。まあ、もらう子だったら1万円入ってても当たり前な子もいるだろうし、うちの娘なんかだと多分500円でも入れてくれば喜ぶと思うし。ちょっとよくわかんないですけど、まあ、相場ってこれでも難しいですよね。家によっていろいろな気がするから。
ま 確かに。
どうなんでしょう。
まあ、人数多いとね、大変ですよね。1個目1個3個。
そうだね。自分だったらあれかな、配んなきゃいけないのに、単純に割ってって、年の差で、なんか、差をつけて、みたいな、それぐらいでいいんじゃないですかね。お年玉を配る金額の総額を最初に決めてしまって、割るいくつで、小学校何年生が何人だから、何年生はいくらとかっていう、もうそこの自分の予算から割り出すしかないんじゃないですかね。でもその予算も決められないのか、相場が分かんないから。
そうか、いやまあでも今子供が欲しいものの値段ってね、大体分かるから、それを、
いやでもお子さんいらっしゃらなかったら分かんないでしょ。
ああ、そっか。そうですね。そう、いやこのお子様たちの金銭事情っていうのは結構なんか僕の知ってる限りではいろいろなパターンがあって、
うん
うん、こう、なんでしょう、ビル・ゲイツみたいな子供もいればっていう感じです。
何ビル・ゲイツみたいな、
いや、本当に、いや、君ビル・ゲイツになれるよみたいな、そういう子供。まあ、ちょっと都市伝説っぽいんですけど、
うん、
それが割と身近にいたのでびっくりしたっていうのがありました。
ほう。
はい。
まあ、そうだね、金銭やっぱ家庭の事情によって随分違うんじゃないかなと思いますけどね。うちは安くて済みます。
はい、もううちも変わっもうこれだからって言ってますからね。
まあでもそうですよね、うん、親がやるものに関してはそうですよね。
お金であげてたっけ、忘れちゃった。
お年玉お金じゃないの。
さすがにクリスマスはもうサンタさんは来ないのでって言ったら、じゃあお願いしますって言われました。サンタさんの代わりにお願いします。
うまい、それは一本取られましたね。なるほどね。じゃあもうクッキー焼いたりしないんだ。
あ、もう小学生までがサンタさんが来るだからって言ってます。
実はこの番組始めた頃クッキー焼いてたよね。
うん、でもクッキー焼いてましたね。
あ、そうなんだ。
さすがにもう食うなって言われました。
そうなの。食うなと。
ちょっとそのまま残ってました。で、代わりにはいプレゼントって言ったら僕からあげてました。
ああ、そうか。まあちょっと取れましたが、お年玉、どっか配ったりする？
いや。ないですね。お正月に親類縁者に会ったことないので、そう言うと。
ああ、そうか、そうか。
なんて、もう僕のいとことか、年上のいとこの方とかから、ずいぶん、僕は小さい頃もらったので、本当は恩返しというか、ちゃんとしなきゃいけないのに、もう全然離れちゃったんで、それを言うことに。もう何もしてないです。
そうか。
まあ、なんか、ちょっと申し訳ない感じがするんですけど。
すいません、役立たずで私たちもよく分かってませんという感じでございますが、まあなんかお聞きの皆さんでこれぐらいじゃないみたいなのがあれば、
はい、
ぜひ、まあでもこの配信の頃にはもう来ちゃうから、
はい、
これぐらい配りましたみたいな実績報告を皆さんからお待ちしております。よろしくお願いします。で4番、ラジオがつまらないぞ、これもテレビと同じ理屈かもしれませんが、どうも以前ほどラジオが聞かなくなりました。 2,3 年前はほぼ FM を BGM に生活していたのですが、最近はポッドキャストを聞いたり iPod を聞いたりしている時間が長いです。関東圏は違うのかもしれませんが、どうも関西では FM 局の選曲が肌に合わなくなってきました。Android 端末のアプリで、関東の放送局が聞けるアプリラジコがありますので、JA 部なんかは気に入って聞いています。また関西の AM 放送局がつまらなくなったような気がします。野球の実況以外はほぼ聞かなくなりました。思えば関東圏のラジオはパーソナリティにそれなりの有名人が起用されている一方で、こちらでは関西ローカルタレントアナウンサー主体 っていうのも大きいのかな、ラジオ好き、ジェイブ好きの高野さんのご意見を伺いたいですということで、はいはい、ちょっとすみません、高野さんは今腰を痛めて休養中でございますので、はい、まあ高野ブックの方でまた紹介してもらえると思いますので、はい、高野ブックの方も合わせてお楽しみください。で、ラジオは、うん、須磨さん聞くんでしょ？
あ、まあ、車に乗ってる間結構聞きますね。うん、部屋にいると、なぜか電波が入らないので、あ、それこそラジコとかで、
うん、
あと、NHKFM だっけ？もう、うん、あれでインターネットで聞けるようになったんですよね。うん、なんとかって、なんかすごい変な名前、うんで。それで聞くこともあるんですけど、なんかね、インターネットで聞くとね、つまらないんですよ。同じ番組なのに。
うん、
前、高野さんと話したんですけど、
うん、
これはもしかして、ノイズがないからじゃないか。
あ、そう。
なんか、すごく変な話なんですけど、うん、綺麗に聞こえてくる音がどうもラジオっぽくなくって、
うんうんうん、
っていう時はありますね。
なるほど。
だから、車に乗ってる時は結構聞くんですけれど。
どうですか、面白くない？
まあ、選曲に関してはダメだったら変えちゃう感じなんですけれども、
うん、
まあ、J-Wave は洋楽が多いので、
うん、
まあ、もう割と聞いていられるんですが、ただ、うん、まあ、J-Wave に関して言えば、
うん、
割とこうバイリンガルな人が多いじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんだけど一応日本語圏で育った人なんだけど、話し方がなんか変でね、日本語のこうイントネーションとかが、僕も変なんですけど、より変な感じがしたりこうして、ちょっとそこが疲れる時がある
ん
で、なので、どうしても合わないパーソナリティっていうのもやっぱりいますよね。まあそれはどの AM にしても FM にしてもそうなのかもしれないんですけれども、なんか、こう、聞いてると疲れるっていうか、
あ、はいはいはい、
そういう時はありましたね。
まあ、僕はあんまり、だから、車で通勤してた時期があって、
はい、
その時はラジオだったんですけどね、なんかその頃は、AM、あ、そう、自動車の整備士をしてた時って、
はいはい、
車の、修理する車の引き取りとか、整備した車の納品とかで、納品じゃない、納車か。
納車、はい。
行くときに、まあ、どんな車にもついてるのがラジオじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、お客さんの車は勝手にステレオつけられないから、CD とかね。だから、ラジオつけながら聞くんですけど、だからそれで、一時ラジオ、AM をよく聞いてた時期があったんで、その時は結構楽しみにしてたんですけどね、うん、だから、あ、もうすぐ始まるか、早く納車行けるようにしようよみたいな、
う
ん、そんな感じの時期もあったんですけど、うん、でもそれ以外の時期あんまりラジオって、あと受験勉強の時か、
うん、
深夜番組とか聞いて面白かった印象はあるんですけど、今は聞かなくなっちゃったかな。
ああ、そうですね、うん、そう、深夜放送は本当僕もよく聞いた覚えはあるんですね、
うん、
この間何だったかな、それこそ AKB48 の、
うん、
確かオールナイトニッポンかなんかやってるんですよね。
いや、知らない。そうなの？
間違ったら申し訳ないですけど、なんか聞いたことがあって、
うん、
もうすごい違和感がやっぱりあったというか、まあしょうがないんですけどね、年食ったら
でもつまんないの？
まあつまんないというか感じでしたね。
あ、そうなんだ。
もうちょっと聞き込めばあれなのかもしれないけど、何しろなんか喋っている、うん、日本語としては喋ってることは分かるんですけど、
うん、
何を言ってるか分からないっていう、
ああ、なんとなくニュアンスは分かります、
何の話をしてるんだろうっていう感じなんですよね、うん、本当にもうなんか情けない感じがするんですけど、まあそれはそれでいいかと。
そうね、だからなんかその今の時代の若い人たちの話、若い人たちとか言うこと自体がなんかすごいおさんくて嫌なんだけど、なんかそういう人たちの話聞いても面白くないっていうか、まあそもそも自分より年いってる人とか、まあ同い年ぐらいでもいいんですけど、うん、なんか自分より上の 人たちの話が面白いじゃないですか。だから自分よりも若かったりとか、なんか稚拙な感じがしちゃうともう、ええー、って思っちゃうから、そういう意味では、まあ、年とやっぱりね。
いや、まあ、あの、いろいろテクノロジーとかね、そういう社会的な情勢は変わってるけど、まあ、結局、こう人が成長していく上では、うん、こう、毎回同じことを繰り返しているので、すでに過ぎちゃったことを聞かされても、感じはあるのかもしれないなと、今思ったんですけれども。
まあ、でも、マットトムさん、AKB48 は、はい、好きだということなので、オールナイトニッポンチェックしてみてください。は
い、いや、多分
聞けないのか。ね、聞けないのか。
と思うんだけど。
関西は聞けないの？オールナイト
に。そうか、でも書いてないですね、ここね。そう、その話は書いてないですね。
まあ、聞けるようだったら、探してみてください。はい、ラジオは、まあ、きっと高野さんが、こういうのが、メールを見れば、きっと熱く語り始めると思うので、高野ブック楽しみにしてください。5番です。どうなる大阪都構想、橋本独裁、はい、特にアンチ、石原都政のスノーさんのご意見をお聞きしたいです。はい、私は隣の県民なので、大阪秋の陣には参加権はありませんでしたが、前任の平松市長がひどいなと思っていました。あ、やっぱそういう感じもあったんだ。消極的、維新の会支持だったのですが、思想的には橋本さんにはやばい面もあるかなと思ってます、関東の皆さんはどう思われますか、ということで、うん、これは、うん、どうなんでしょうね。
いや、どうなんです。なんかいろいろきな臭いっていうか、うん、あのこの間びっくりしたんですけど、うん、なんだっけ、みんなの道路なんか亀井さんだったか、あの、うん、橋本石原、
うん、
あと小沢、
うん、
結びつけて一つにするんだみたいなのぶち上げててなんかたまげたりしたんですけれども、うん、まあちょっとそれ現実味はないよなとは思ったんですけど、
うん、
まあちょっとこうスタイルとしては右石原がになりつつあるよねっていうか、もうあるあるところでは石原さん以上になんかちょっとエキセントリックな感じで、もう雰囲気的にはあのね、前取り上げたけど阿久根氏の竹原さんだけに近い感じがしなくもないよねっていう、なんか言ってることほぼ一緒じゃんみたいなところはありますよね。まあただこう一応組織としてこうバックアップがあるっていうか、
うん、
それなりにあの計算を してこうやっているので、
うん、
こうね、アクネ氏の妙になんか空中分解しちゃうっていう、多いですね、あのすぐ空中分解しそうな感じはしないくはないんですけど、
うん
うん、まあちょっとね、あの経済政策とか行政のどうのこうのって、うん、あんまり関心がないんですけど、うん、ちょっと教育に関してはすごい関心がやっぱりあって、
うん
うん、本当に橋も、なんだっけ、ね、石原の、
うん、
石原都政に習ってる感じが、
うん、
まあ石原都政はこう教職員とか教育関係をにいろいろ悪者にしつつ、
うん
っていう感じですよね。そうすればまあみんなやれやれみたいになるからっていう、うん、そこら辺うまく使ってるんだろうなっていう感じはするので、多分関西の人は逆に石原都政がどういうものかよく知らないでっていうか、
うん、
身にね、花見にこう接しているわけじゃないので、
うん、
ちょっとその橋本さんのこう危うさっていうのが今一つ分かっていない、
うん、
いるのかいないのか、ちょっとそこが気になるところですよね。
うん、
もう、石原都政、前も言いましたけど、本当教員になる人がいないっていうか、入りやすいっていうことは、入りやすいから、こう、他の県とかでも、とりあえず、自分のところの県が、の教員採用試験難しかったら、東京都を受けろと。
うん、
そういう指導っていうかね、
うん、
あるくらいっていうことは、その、うん、本当に、じゃあテストの成績としては今一つの人が東京都にどんどんね、 うん、来ちゃうと、うん、っていうことは、じゃあその教室の教育の質としてはどうなんだっていう、
うん、
あのなんかすごくこう疑問になるようなね、
うん、
教育行政しちゃってるので、
うん、
それ同じことを大阪でも起きるのかと、うん、それ思っちゃいますよね。 そこら辺みんなちょっと冷静に考えてみようよっていう感じはする。
でもやっぱりこの見せ方とかそういうのはうまいですよね。ああ、この人ね、なんか、
まあ、この間あの、収録の後に実は選挙演説の YouTube 見て、
うん、
いやーすごいねと思って、
うん、
あれ見たらなんかうまいんだけれども、
うん、
まあただなんかじゃあなんか言ってるかっていうと言ってない。まあ選挙演説そんなものなのかもしれないですけど、
うん、
まあ、本当 A か B かどっちか選びなさいっていう、
うんうん、
A を選ばない人は、もうダメですみたいな感じで言う、いうそこら辺がね、
うん
うん、ちょっと危ないんじゃないっていう、うん、確かにそういう気はします、
うん、でもなんかこうすごく精力的な感じっていうのは、
うんうん、
すごいなと思うんですけどね。でこういう人たちがみんなああいう風に精力的になればっていう風に見えちゃうじゃないですか。
うん、
でそれもなんかその見せ方のうまさなのかなっていう。まあ橋本さんだけがそんだけああいう風に頑張ってるんじゃなくて、みんなそういう風に頑張ってる人たちもいっぱいいるのかもしれないけど、そこら辺が見えてこないことって多いじゃないですか。
まあそうですね。
でそういう意味ではすごいそういうのアピール、まあ報道がそういうふうに偏ってるからっていうのもあるのかもしれないけど、すごくなんか精力的に動いてますみたいなアピールがすごいなと思うんですけど
ね。まあ、はい、なんと言ったらいいとかな、あのまあとりあえずこう前自分の意見じゃない人は排除するっていう、
うん、
その推しがちょっと強すぎる感じがしますよね。
うん、
まあもうまあ、みんな結局ドンパチ好きなんですよね、なんだかんだ言ってっていう感じですね。
でもやっぱりあれなんじゃないですかね、このやっぱみんなの意見を聞こうとするとできなくなってしまうことって多いじゃないですか。
ああまあそうなんですけどね、
それで、まあ、こうそういうやり方をしてるのかなっていうふうには見てるんですが、まあ実際どうなんでしょうね。それが、まあ、全てに対してこうみんなが納得できるものっていうのはないと思うので
、まあ、それは難しいですね。
うん、
もうただ、まあ、そのここはこうしてこうしこれを押し通したいんだけど、でも そっちの言うここだけはじゃ あのちょっと勘案するからさっていう、そういうあの交渉みたいのが通じない相手に見えるんです
ね。ああはいはいはい。
もう嫌だったら出てけっていう感じがするので、まあ本当に、うん、まあ大げさに言えば戦争中みたいな感じです。
うんうん、
非国民じゃなくて非不民とか、うん、非市民とか言われそうな感じ、勢いがこっから見てるとあるんで、うん、まあ実際は違うのかもしれないですけども、うん、ちょっとそういう危うさはありますか。
うん、まあでもこの消極的維新の会支持っていう、そういう人も結構多いんでしょうね、
まあ、
きっとね。
そうです
ね。うん、日向さんのこと結構いろいろ聞きますが、
うん、
まあそういった方が消極的にある部分がどこまでこう耐えられるのかね、消極的な部分が、うん、あまあ結果良かったなと思うのか、ああパシパシだと思うのか。
まあその選んだ限りは選んだ人にも責任はどうしてもあるわけなので、
うん
うん、まあそんな感じで、まあちょっとこれね、全国に広がったらいいみたいなことを、まあ、言ってるわけなんですけど、維新の会さん、
うんう
ん、でも全国が維新の会になったらきっと日本は大変なことになるぞとか思うんですけど、はい、
まあでもこれは手腕をちょっと見守るしかないのかなという気もしますが、はい、まあでも注意して見ておかないといけないっていうのがある、
うん、まあ
それはこういうパターンの時はね、特に、
うん、まあどんな政治体制もそうだとは思うんですけど、うん、はい、
はい、 ということで、以上思いつくままネタを考えてみました。まあただいまは自由テーマでどんなことでも話せる場所として貴重だと思いますので、今後ともうだうだ続いていくことを望みますというふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高野さんの、高野さん腰大丈夫ですか、早く治してまたあっちこっちで歩いて爆笑投稿できるようお祈りしてますということで、高野さんの気遣いもいただいております、はい、ありがとうございます。よく伝えておきます。ということで、まあいろいろと存続危機よく言ってますが、こういった感じで聞いてくださってる方がいるんだというのを、感じられますので非常にありがたいです。
はい、
またぜひメール送ってください。ということで、来週はは
い、
ね、今年最後、ね、これただいま最後じゃないので、ね、今日がね、
あれ大丈夫なんですかね。
あ、え、違うか、
今日は
ただいまは31日配信が最後です。
おっと、ただいま、それは来週撮れる、
来週どっかで撮りましょう。
はい、撮れるのかな。予告編、予告をしようとか言っといて、まだ何も決めていないという。あ、でも撮れるといえば撮れるはずですね。
来週は、31日大晦日の配信で、今年を振り返るということで。あ、去年もただいま最後じゃなかったっけ？
そうでしたね。
確かそうだよね。
うん、そうでしたね。
この番組、なんか、存続の危機にある割になんか、美味しいとこ持ってる番組ということが判明しましたが。はい、ということで、来週は1年振り返って、今、どうしてきましたみたいなお話をする予定ですので、来週もぜひお聞きください。はい、お届けしましたのは、半助と。
はい、スノーです。
ではまた来週。
はい、来週。